教えて坂上先生。この時間は難しいものを分かりやすく、坂上満税理士事務所の提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、資産運用や財テク、こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂上満税理士事務所。毎月第2第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を分かりやすく教えてくれる、教えて坂上先生のコーナーをお届けしていきます。今日も坂上満税理士事務所所長の坂上先生にお話を伺っていきます。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
前回ですね、生命保険の基本的なところということ、はい、いろいろと用語を教えていただいたりしたわけなんですけれども、はい、そしてまた次回のお知らせというので聞いたときに、なんだこれはというようなちょっと難しい名前でね、
そうですね、
おっしゃっていただきました。はい、今日はそれを分かりやすく、はいはい、教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、前回一番最後に、ご説明したのが、年金型生命保険の二重課税というちょっと難しいタイトルで、申し上げたんですけれども、今年の夏にですね、最高裁の方で実は、その生命保険に関する税金の、判決があったんですね。でどういうものだったかって言いますと、旦那さんが亡くなられて、保険金が出たんだけれども、受取人の奥さんがですね、一遍でもらえれば何の問題もなかったんですが、それを年金型受給と言いまして、少しずつ年金の代わりに少しずつ、何年かにわたって、欲しいということで分割で受け取られたんですね。そうしますと、その亡くなられた時にその年金受給権と、ちょっとこれも難しいんですが、年金を受給する権利としてですね、その保険金が相続税の課税を受けてたわけです。ところが実際にその年金をもらい始めますとね、所得税がかかるわけなんですよ。そうしますと、全く同じものに相続税も課されて、所得税も課される、これは二重課税じゃないかと、そういう訴えがあったんですね、長崎の方で。それがついに最高裁に行きまして、最高裁の方でこれは二重課税だから、この所得税の方は取り過ぎだよっていうような判決があったんですね。
そうなんですか。
でそれを受けて実は今日本中の税務署がですね、てんやわんやになっておりまして、過去5年間は、その取り過ぎになっている所得税ですよね、二重課税になっていた所得税を返す手続きをするのに入ってます。
あ、そうなんですか。
はい、で今税務署の、ね、パンフレットを作ってみたり、電話で、専門ので、相談ダイヤルを作ったりしまして、対応しているところなんですけれども、もういかんせんもう5年10年先前の話になりますので、非常に対応に苦慮していると、そういった形になっております。
こういうケースって結構いろんなところでやっぱりあるんですかね。
そうですね、分割で受け取ってるっていうのはまず一つの条件になりますので、そういった方につきましてはかなりの確率で、該当するかと思いますね。
そうなんですね。はい、そういうでも受け取り方があるんだなっていうのを、ごめんなさい、私、今初めて知った、ような感じなんですけど、一括じゃなくてもそういうふうなのも大丈夫なんですね。
は
い、
今の保険は大体、分割でというのと一括でというのと、選べるようになってるのが多いですね。
あ、そうなんですか。はい、でもそしたら一括だったら全く問題がなかったところ、そうですね、ということでね、おっしゃいましたけど、じゃあそうなったらそれを知ってたらやっぱ一括でもらった方が良かったのかなっていう、単純に今だから思ってしまうことなんですけど ね、
一括でもらいますと、相続税はかかるんですが、所得税は全くかかりません。ところが分割でもらうと、少しその運用益がついてくるというものも商品によってはありますので、結局もらえる金額が手取りが多くなると いうことを考えて分割にされる場合もありますし、はい、いっぺんにたくさんもらってしまうと使っちゃうから怖いっていう方もいらっしゃるんですね、うんうん、まあ、そういう方もいらっしゃいますので、うん、まあ、分割でもらうという人もまあいらっしゃると。
なるほど。その辺はやっぱりその生命保険会社の各会社 の、 まああのサービスというか、そういう選択を自由にしてくださいねっていう風なので出したものがそういうこういう結果になってしまったということも考えられるわけですね。でもその辺やっぱりちょっと慎重にならなくちゃいけないんですね。そうですね。はい、
でこのどういうような、うん、あの保険契約が、うん、これに該当するのは多いかって言いますと、はい、まずはですね、学資保険の親御さんが亡くなられまして、養育年金を受給した方っていうのはこれに当たるそうですね、うん、
はい、
あと個人年金保険ですね、うん、これはもちろん亡くなられましたら年金を今度ね奥さんの方がもらわれたりするわけですが、はい、こういった方ですとか、うん、あと今出てきました死亡保険金を年金形式で受給していらっしゃる方ということで、うん、これはもう幅広く普通の生命保険会社の商品から、会員保険ですか、うん、あと農協の方でも、はい、こういったものは該当があるようですので、はい、まあ、ちょっとガイドの方は気をつけていただきたいなというふうに思います。
先生の方にもやっぱりそういうふうな相談というか問い合わせっていうのは、
そうですね、まあ、問い合わせという感じでは 今まだ少ないですけれども、うん、やはりお客さんと話している中で、これどうだったかねというのはやっぱりありますね。
あ、そうなんですね、はい。じゃあ今そういってね、あの分割で受け取ってらっしゃる、年金型で受け取ってらっしゃる方はちょっと今一度確認をしていただきたいですし、はい、
ですね、今あの生命保険会社の方からですね、この該当の方にちょっとあの今必ずお読みくださいということで、
はい、
書類を出しているようです。
うん、
はい、でこれあの最高裁判決についてて初め書いてあるので、
はい、
あ、これが来たらそれなんだなということで思っていただければと思います。
そしたらそれが来たら自分はその該当者に当てはまるんだっていうふうなことでいいんですか。
そうですね、そういうことになります。はい、
じゃあその後はもう税務署の方からの手続きで、はい、まあ、進んでいくと。
そうですね、そうなりましたら、まあ、還付手続きという形になりますね。はい、
あ、税務署の方々もだってこの後確定申告に向けてっていうことで ね、
そうですね、
忙しくなっていくところですけれども、
はい、大変だと思いますね。
はい、まあね、あのスムーズにでもね、その該当の方に対してちゃんと対応していただきたいことですね。
そうですね、はい、
はい、ということでですね、年金型生命保険の二重課税についてということで伺いましたけれども、さあそしておしまいはですね、はい、スポーツの話題に行きましょうか。
はい、楽しみですね。
はい、今日はどうしましょう。
今日はそうですね、まあ、冬のスポーツということで今竹縄になっております、はい、ラグビーにしますか。
ラグビーですか。
はい、私もあの、ラグビーが好きな、大学に行っておりましたので。
あ、そうなんですね。
はい、今大学ラグビーもですね、竹縄になっておりますけれども、
はい、
実は関東のラグビーというのは2つになっておりまして、2つ団体がございます。
はい、
団体といいますかね、リーグがございます。うん、1つ目は関東、大学対抗戦というやつですね、うん、対抗戦と言われるやつと、
はい、
あともう1つはリーグ戦と言われるグループが実はあります。で対抗戦というのは東京六大学を中心に、うん、作られたといいますかね、所属しているグループになりますね。
はいはい、
でその中から法政大学だけは六、大学ではありますが、ちょっと対抗戦が抜けてリーグ戦の方に行っておりますけれどもね。
あ、そうなんですか。
はい、で昔からよく名前を聞く早稲田大学ですとか、はい、慶応大学、明治大学、そういうところは対抗戦に属しております。
うんうんうん、
で法政大学、関東学院大学、中央大学、そういうところはリーグ戦の方に属しているということになりますね。
なるほどね。はい、そうなんですか。でも私もよくですね、総名戦だとか、
はい、
総慶戦だとか、はい、っていうのがね、テレビで中継されるときに、ついつい見てしまったりもするんですけれども、
ね、はい、まあ、あれは陣取り合戦ですからね、ボールを敵陣まで、押し込めるというスポーツなんですけれども、はい、ただ前に投げちゃいけないんですね。
そうなんですね。はい、
もう前に行くには持って走るか、
はい、
蹴るかどちらかしかないですね。
そうですね。で後ろにパスを出しながらも前進していく、はい、っていうことなんですよね。そう
です、はい、ですから本当に15人が15人みんなでね、団体戦ということで、はい、全員でボールを運んでいくという、はい、一番男らしいスポーツとも言われますけれどもね、はい、非常に野蛮と言いますかね、
はい、
勇敢なスポーツということは言えると思います ね。
そうですね。はい、大きい体の選手たちが多いじゃないですか。そんな中で小さい選手も頑張ってるところを見たりするとね、
はい、
これは面白いなというふうに見ますけれども、
まあ、大きい人たちはね、うん、フォワードって言いまして、前の8人、はい、ナンバー1から8人ですから、8枚ですかね、これフォワードって言いますけど、スクラムを組む人ですね、
はいはいはい、
でスクラムを組んで、その中に、スクラムハーフと言われる小さい、まあ、小さい人が多いですけれど、
はい、
9番の選手が中にボールを入れるわけなんですけれどもね、まあ、その後はパスを出して、
はい、
バックスと言われる9番以降の選手ですかね、が持って走るというのが大体パターンになりますけれどもね、
はい、でもなんかあの本当にねトライが決まった時の瞬間
ってそうですね、あれも本当に、歓喜に沸きますもんね、
面白いですよね、はい、あの大学ラグビーは私は生で見たことがないんですけれども、はい、あの競技場に入った時に、大学対抗とかになってくると、その応援合戦みたいなのがすごいじゃないですか、
そうですね、はい、もうあれにはもう圧倒されるところがありますね、
では
い、
先生も実際その中に入ってやってらっしゃったんですか、は
い、そうですね、もう明治大学がトライをしますと、もう必ず効果を2回ぐらい打たれるという、はい、そういう感じで盛り上がっておりましたね、
そうなんですか、はい、もうこれはね、あの本当にそのやっぱりスポーツって何にしてもそうなんですけれども、競技場に行ってその会場の生の雰囲気を味わうっていうのが
そうですね、
醍醐味ですね、はい、
おっしゃる通りだと思います、
はい、大学ラグビーも富山でなんかあったらいいですね、
そうですね、はい、やると本当にその盛り上がりといいますかね、みんな母校の名誉をかけてやってるっていうのがね非常に伝わってくると思いますね、
そうですね、はい、また力が入るんじゃないかなと思います、
はい、
じゃこれから冬はラグビーのシーズンということで ね高校ラグビーもね、はい、年末からありますし、
そうですね、
はい、そういう意味ではね楽しめるスポーツなんじゃないかなというふうに思います、
は
い、
またぜひ見ていただきたい
そうですね、はい、あのこのコーナーではですね、難しいことから本当にこういった、スポーツのようなそんな分かりやすい分野のことまでいろいろと坂上先生に教えていただいてますけれども、もっと相談したいなという方はぜひお電話でもお問い合わせいただきたいなと思います、電話番号なんですけれども 0766-28-9583 28-9583 番です。それからホームページの方からも、アクセスできるようになっておりますので、またぜひお問い合わせをしていただきたいなと思います。さあということでですね、坂上先生、今度次回12月に突入していくわけなんですが、
は
い、
ですね、
はいはい、次回は何について。
そうですね、まあ師走ということもありまして、今生命保険に関することをですね、はい、やっておりますので、その見直しのきっかけとなるライフプラン表というものがございます、
は
い、これがどういうものがについてということで、ご説明をさせていただこうかなと思います。
わかりました、じゃあ次回もよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。